こんばんは。聖書を一緒に開きましょう。エペソ人への手紙、今晩は6章18節から20節までです。エペソ人への手紙6章18節から20節一緒に読んでいきましょう。エペソ人への手紙6章の18節から20節、はい、全ての祈りと願いを用いてどんな時にも御霊によって祈りなさい。そのためには絶えず目を覚ましていて、全ての聖徒のために忍耐の限りを尽くし、また祈りなさい。また私が口を開く時、語るべき言葉が与えられ、福音の奥義を大胆に知らせることができるように、私のためにも祈ってください。私は鎖につながれて福音のために大使の役を果たしています。鎖につながれていても語るべきことを大胆に語れるように祈ってください。アーメン。天皇父様、あなたの御言葉、真理の言葉を聖書という形で私たちに与えてくださってありがとうございます。あなたの御言葉は光であり真理であり、生きていて力がありますから、どうぞあなたの御言葉によって、あなたが私たちの霊に語ってくださるお言葉によって、私たちを照らし性別し生かしてください。あなたの御心を行うことができますように。神様、語らせていただく私は本当に至らないものです。あなたなしには何一つできません。しかし私を強くしてくださるイエス様、あなたによって神様の御心をさせていただきます。どうぞ助けてください。今私たちの霊を解き放ち、まっすぐあなたに向かわせてください。イエス様のお名前を呼んでお祈りします。アーメン。今晩も YouTube で礼拝会ご視聴してくださる皆様、ありがとうございます。そこにも主が共におられて祝福があふれていくことを信じています。私たちこうしてエペソ人の手紙終わりに近づいてきましたけれども、今日私たちが祈るときにどんなことを求めていくのかということを知らせていただきます。祈るということは、クリスチャンだけに限らず人間のこれは本能ですよね。神様って呼ぶ、何かの時に神様と呼ぶのは神様が私たちの心に与えてくださった本能です。だから人間は宗教を持つわけです。でも宗教という名のもとに神様ではないものに心を向けてどんなに祈っても、そこには応答はないんですよね。あるように思ったとしても、実は神様ではないものに祈っているわけですから、神様ではないものからの応答しかないんです。それはつまり悪霊だと聖書は言うんです。偶像を拝むのは悪霊を拝んでいるんだと言うんですね。でこういうことをむき出しに仏教徒の方とか他の宗教の方に言っちゃうとダメですよね。だからキリスト教はって言われておしまいですけれども、私たちは祈るということが神様、私たちを作ってくださった神様から与えられている本能であることをまずは知ることができます。その上で祈るように聖書は何度も私たちに言っています、命令しています。聖歌の中に、もう賛美歌も同じなんですけど、楽しき祈りの時ってね、楽しき祈りよっていう歌があるんです。で私は中学生高校生の時に祈りが楽しいなんて何が楽しいんだと思ってました。でそれ祈りは苦しかったからです、私には。だって祈る時に神様、罪深い私をお許しください、それしかないんです。皆さんそういうお祈りしたことは、一度ぐらいはあるだろうと思うんですけど、私はずっとそうだったんですね。 そういう祈りをしている時ってどういう状況か皆さん分かりますよね。それは自分しか見てないんです。自分の考えしか見てないんです。私は罪深い、私は神様の前にどんなにお詫びをしてもダメなんだ、過去がああだったから現在がこうだからと言って自分の記憶、自分の考え、自分の判断しか見てないんですよ。神様って言ってんですけど形なんです。それはいや私自分でやってきたから分かるんです。でもみんなもそうだと思うんですよ。お祈り聞いてるとね、ああ昔の自分を思い出すなみたいに思うことがあります。でも祈りっていうのは神様とお話をすることです。だから神様に自分の思いを伝えることができますが、私が妻と話をするときに、妻がここにいるのにこう見て、実は昨日はああでこうでってずっと話してたら誰に話してるんですか。妻ではないですよね。床に話してるんですで祈りもね、床に話しかけてしまう可能性があるんです。ノルウェー人の友達がたくさんいますけれども、ある時何人か年配の人たちが一緒にいて食事の時間になりました。じゃあ祈ろうかってみんな言うわけですよ。シーンとなるんです。どういうわけか祈りましょうって言うとシーンとなることがあるんですね。でウィットに飛んだ兄弟が言いました。え、じゃあどうすんのみんな、床向いて黙っているか、それとも誰か何か言うのって聞いて、それで笑って場が和んで祈ったっていうのは未だに忘れません。ポイントは祈っているつもりでも神様にお話をしていないっていうことが起こってしまうということです。ですから聖書が伝道者の書の5章に言っているように、あなたは祈るとき軽々しく言葉を出そうと心に焦ってはならない。もうこれは本当に私にとって生涯忘れることのない御言葉となっています。たくさんありますけれども、そのうちの一つです。あなたは祈るとき軽々しく言葉を出そうと心に焦ってはならない。焦らなくていいんです。神様は時間なんて超えてんです。言ってみれば神様は時間は永遠にあるので、私たちがどれだけ黙っていても大丈夫なんですよ。人間だけです、時間にせかされているのは。だから黙ってしまうとどうしよう、何かをしなければと思うのが牧師なんです、普通の場合ね。祈りましょうってみんなが黙ると何か言わなきゃいけないっていう気持ちになるんですよ、牧師は。皆さん牧師やったことない人はどうぞやってみて、いやまずやってみてくださいってもんではないですね。牧師でなくてもそう思うかもしれません。神様はずっと待ってくださる方です。ですから私たちは神様にお話をするので、しっかりと自分の心を込めた言葉でお話をしていきましょう。祈りと願いを用いなさい。そしてここで私たちが教えられるのは、祈る時にはどんな時にも御霊によって祈るんだということです。この御霊によって祈るということをいくつかの解釈をする人たちがいます。人によってはこれは異言で祈ることだ、自分ではわからない言葉で祈ることが御霊によって祈ることだ考える人たちがいます。でもそうでしょうか。私にははっきりは分かりません。でもそうではないような気がします。異言で祈っていいんですよ、全然問題ないですよ。ただここで次に、そのためにはどんな時にも御霊によって祈ることができるためには、絶えず目を覚ましていて全ての生徒のために忍耐の限りを尽くしまた祈りなさいと書いてあるんです。 絶えずどんな時にも御霊によって祈るためにはまず第一に絶えず目を覚ましていること、眠っちゃいけないと言ってんじゃないんですね。どういう意味でしょうか。でも目を覚ましているのはしっかり見るということです。寝ぼけながら見るんじゃなくてしっかりと見ること、何を、何が起こっているかを、自分だけではなくて世界で何が起こっているかを。今回ロシアがウクライナを攻めています。いろんな町々がもう何にもなくなってしまっているというニュースが入ってきています。ただ主要な都市はまだ奪回されていない。何人ものクリスチャンがいろんな書き込みをしています。ソーシャルネットワーク、 SNS の Facebook とか何かに書き込みをしています。このために祈ろう、ウクライナのために祈ろう、避難している人たちのために祈ろう。私も思いましたし、何人かの方に聞かれました。何を祈ったらいいんでしょう、どう考えたらいいんでしょう。目を覚ましている必要があります。しっかりと見る必要があります。しっかりと見るというのはテレビに釘付けになることではありません。何が本当は起こっているのかということをしっかりと見ることなんですが、そのためには神様に教えていただかないといけないんですよね。神様教えてください。まずその祈りから始まる。皆さんもウクライナのために祈っていると思います。ロシアのためにも祈りましょう。いろんな祈りができますから、このためっつって特定に一つ二つのことを祈るんじゃないんです。ポイントは神様にお願いして、神様が見せてくださるものを見て受け取って、そのために祈ることです。絶えず目を覚ましていて、そして全ての生徒のために祈りなさい。全ての生徒、イエス様の体である教会のメンバーです。だからこの御言葉から私たちが知ることができるのは、ウクライナのために、ロシアのために祈るときに、まず生徒のために祈ることです。クリスチャンのために祈ることです。牧師のために祈ることです。彼らの体が、身が守られるように、その祈りもあるでしょう。でももっと祈ることができます。ロシアの牧師の一人、リーダー、ロシア国内の牧師たちのリーダーであるパヴェルという先生が語ってくれました。こういう中で教会がしっかりと伝道できるように、福音を伝えることができるように祈ってください。いやー、そうなんです。私たちが生徒のために祈るとき、自分の考えだけで、自分の感情で、打たれて死ななければいいな、ひもじい思いをしなければいい、それもいいんですよ、もちろん間違いではないんです。でも全ての生徒のために祈るというのは、そういうことだけではなくて、本当に生徒が生徒として、イエス様の体がイエス様の体として、どんな時にも生きて働くことができるように、私たちは祈っていきましょう。牧師がちゃんと牧師の働きができるように、クリスチャンが恐れてしまって身を縮ませたり硬くなったりしないように、どんな時にも福音を述べ伝えることができるように、パヴェル先生は言いました。でもそれは19節に語られているのと同じなんですよね。使徒パウロはイエス様のために熱心であったゆえに投獄されていました。ローマの牢屋に入れられていました。その中から手紙を書いたんです。そしてこう言っている。私が口を開くとき、語るべき言葉が与えられるように祈ってほしい。メッセージをする者にとってはこれは毎回のチャレンジです。 語るべきことを語ることができるように。いつも不安です。でもそれは私だけではなかったようです。使徒パウロが言っている。こんな新約聖書の大半を書いた使徒パウロが語るべき言葉が与えられるように祈ってほしい。イエス様の体のために祈る必要があります。その体の中で御言葉を語る務めが与えられている人のために祈ってください。イエス様の体がどこにいても、日本であろうが、戦火の中にあるウクライナであろうが、イエス様の体がイエス様を伝える、イエス様の福音を伝えるものであり続けることができるように祈っていきましょう。町の中の教会のために、よく見えるところも大変そうに見えるところも必要は同じです。それは語るべき言葉を語ることです。神様が人類に語りたいと思っておられる言葉を語ることこそ、この世界の必要なんです。考えてみてください。世界がいろんな方向に動いていますが、いつもどのようにそれが動いていくか考えてみてください。全部言葉です。政治的な指導者と言われる人の言葉一つで、ロシアがウクライナに侵攻を始めました。お分かりですよね。何をするにしても人間の世界を動かすものは言葉なんです。なぜなら神様が人間をご自分の形に作ってくださったからです。人間は数々ある動物の中で言葉で意思を、考えを伝える唯一の動物です。こう言うとね、動物学者の中には、何言ってんだ、あの動物だってこの動物だって言葉持ってるっていう人がいるんです。もう言っても構わないです、別に私は困りませんから。神様も困らないです。でも聖書ははっきり書いてある。神様は人間をご自分の形に作られたんです。チンパンジーではありません、クジラでもありません。人間をご自分の形に作られたんです。それはこういう形なのかどうかは別にして、私たち人間が言葉で考え、言葉を出すことによって行動につながっていく、そして言葉によってお互いに生きていく、そういう存在であることを意味していると私は確信しています。だから言葉が大事なんです。そしてあまりにも多くの言葉が神様に逆らうところから出ている、人間の勝手であったり、あるいは悪の霊の力に動かされてあったりだったりしている。だから世界はこんな状況になるわけです。だからあなたの語る言葉、私の語る言葉には力がある。自分がどう思うが、自分はダメだと思うが、それだから自分に対して人に対してどんなことを言うのかっていうのは大きいんですよ。イエス様も新約聖書も繰り返しそのことを私たちに語りかけます。言葉に気をつけること、全てイエス様の御名によってなしなさい。ところが私たちには感情がありますから、感情がぐわっとテンションが上がると、もう感情に従った言葉しか出てこなくなる。だから私たちには御霊によって祈ることが必要なのです。聖霊様が私たちの感情をコントロールしてくださり、神様の御心に従った祈りをさせてくださるように、これからも求め続けていきましょう。そして本当に御霊によって祈るためには、自分のことばかりではない、自分のことよりもある意味生徒のために神様の御言葉を伝える役割を担っている者たちのために祈ることです。それを忍耐の限りを尽くしてしなさいと言っています。 皆さんはどうか分かりませんけど、私が祈り始めるとき、もうこれぐらいで終わろうと思うんです。自分の勝手ですよ、もうこれぐらいで終わる、そう思ったときに忍耐の限りを尽くすことはやめないことなんですよね。そこからさらに祈っていくことなんです。口で言うほど私には簡単ではないです。でもイエス様の助けがあればそれはすることができます。イエス様が私を強めてくださる方です。だからよく私はもちろん自分がメッセージを語るものとされていますから、いわき市内の教会の牧師と言われる人のために祈らされます。語るべき言葉が与えられますよ。聖書の通りです。聖書はそれを祈ることを教えてくれている。本当に感謝です。どうか語るべき言葉が与えられますように。で、私はその時にポイントが与えられますよね。祈る、自分が必要ですから。語るポイントを教えてください。そして語る時に語るべき言葉が与えられるように。聖書は見事です。考えの中で語るべき言葉はなかなかまとまらないと私は体験しています。でも語り始める時に語るべき言葉が与えられることが大事なのです。口を開く時、皆さんどうぞメッセージをする説教者牧師のためにこのように祈ってください。ウクライナのロシアの説教者牧師のためにこれを祈りましょう。まずは他のことも祈りましょう。口を開く時に語るべき言葉が与えられるように。そして語ることの2番目のポイントは福音の奥義を語ることです。語るべき言葉は中心的には福音の奥義です。福音の中心、隠れているもの、隠れていたもの、今表されているもの、聖書を通してイエス様を通して今表されているその奥義を語ることができるように祈りましょう。3番目には大胆に知らせることです。自信がなくてではなくて、自分の考えではなくて、神様の御言葉はこうなのだという確信に立って大胆に伝えることができるように。日本では大胆に振る舞うことは簡単です。でもロシアではそう簡単ではありません。ウクライナでもそう簡単ではありません。中国では簡単ではありません。大胆に語っていったら牢屋に入れられる可能性が高いからです。ウクライナはどうか分かりませんけど、そんな大胆に福音を語っている時ではないのかもしれません、ウクライナ自身は。しかしロシアでは戦争反対って言ったら逮捕されるんです。今知ってました？ロシアでは粛清が始まってるんです。戦争反対言っただけで子供であろうが大人であろうが逮捕されるんです。私たちには想像がつかないかもしれません。でもそういう状況の中で大胆に福音を知らせる、大胆に語る。そうではない日本では私たちはもっと大胆にそれを知らせることができますように。牧師だけではない、みんなキリスト者が大胆に福音の奥義を知らせることができますように。そのためには福音の奥義は何かを知る必要があります。私たちはこのエペソ人への手紙で福音の奥義を知らされてきませんでしたか？やりましたよね。もう忘れたかな、まあ、ここで本当はね、何でしたかって聞きたいんですけど怖い気がするな。聞いたら困るんじゃないかと。福音の奥義、コロサイ人の手紙を読んでも書いてあります。エペソ人の手紙を読んでも書いてあります。福音の奥義は神様のご計画がある。神様は御子イエス様によって人類を救ってくださった。そしてやがて全てのものが、人類だけではありません、人種も超え 言葉も超え文化も超え、そして全ての作られたもの被造物がイエス様にあって一つとなるためだ。それが福音の奥義だって言うんです。皆さん、全てのものは一つになる、何を考えますかね。鍋料理全部一緒に集めて煮込んでしまう、そうじゃないですよ。全てのものが一つになるってのは、なんかもういろんな色をごっちゃ混ぜにして全部こう一つの色にしちゃうって意味じゃないですよ。一つ一つの独自性が残ったまま、みんなの心と思いが一つになっていく、イエス様に向いていく、いつもイエス様を褒めたたえていく、いつもイエス様を礼拝していく。だから何があってもイエス様に向かっていく、父なる神様に向かって、これが一つになることですよね。そうだと聖書は言うんです。そこに向かっていっているんだと。これが福音の国だから。アメリカなんかでは、まあ他の国でもそうですけども、聖書が人種差別を作り出しているなんていうのは真っ赤な嘘です。真っ黒な嘘です。いえいえ、神様のご計画は差別を超えて、その差別が豊かさとなって、全てが一つになる、思いが一つになり、向く方向が一つになる。これが福音の奥義なので、いいですか、全部イエス様にあってですよ。イエス様にあって一つになる、それが神様のご計画なので、悪魔はそれを壊そうとするんです。一つにならないようにしようとするんです。どっちの方向を向いても。一つであった方がいい、どんなものがあります、全てが一つあった方がいいんですよ。悪魔はどこを攻撃するか、教会を攻撃するんです。教会が分裂するようにするんです。夫婦を攻撃するんです。夫婦が離婚するようにするんです。以前、悪魔礼拝の祭司をしていた人が語っています。 YouTube で聞きました。皆さん、悪魔礼拝の教会って何ですよ。いや、笑い事じゃないです。悪魔礼拝の教会の印は十字架が逆さになることです。あの十字架、逆さ十字架と言います。真面目な話です。そしてそこでは悪魔を礼拝するんです。悪魔を礼拝する教会は祈るんです。何を祈ってますか。夫婦が離婚するように、家庭が分裂するように、牧師が離婚するように、クリスチャンが離婚するように、悪魔に祈ってるんです。真面目な話です。笑い事ではありません。クリスチャンはどうしたらいいですか。神様に祈ることですよ。一つにしてください。イエス様が祈られたと同じです。イエス様は、悪魔の力はもう、悪魔の権威は打ち破っておられるんです。だからそのイエス様につながる私たち教会は一つになることを求めて祈っていくんです。神様、あなたの教会をお守りください。夫婦を守ってください。家族を守ってください。真剣な時代です。クリスチャンがボケーっとしていると、悪魔の祈りの方が世界を支配していくんです。とんでもない話です。でも福音の奥義が語られました。福音の奥義を教会が大胆に語ることがなかったら、悪の力は勝っていく。でも私たちは求めて、まずは祈っていきましょう。祈ってください。18節、祈りなさい。19節、祈ってください。20節、祈ってください。私たちがそのようにイエス様の体である教会のために、生徒のために祈るとき、私たちは御霊によって祈ることを教えてもらうのです。それは聖霊の神様の願っておられることだからです。威厳で祈って、それも祝福になります。でも私たちの思いを尽くして、心を尽くして、教会のために、神様の体である、イエス様の体である教会のために、自分の兄弟姉妹である生徒のために、そして神様の御心である一つになることのために、 私たちは祈っていきましょう。そのようにして私たちの周りから始まって、家族から始まって、世界が変わっていきますように。神様の御心が行われますように。私にとってはそれこそが世の終わりに対する備えなんです。世の終わり必ず来ます。いつ来るかは分かりません。でもいつ来るかを調べることではなくて、このように祈っていくことが私たちの備えです。イエス様はもっと私たちに来てくださいますよ。こんな集まりをするときに本当にイエス様がここにいてくださる、それはもう事実なんですけれども、私たちみんなが集まる者みんなが霊によって自分の霊が解放されて、そのここにいてくださるイエス様を認めることができるように、そしてそのイエス様の前にひれ伏すことができますように、もっと求めていきましょう。お祈りします。天の父様、今晩私たちを集めてくださりありがとうございます。あなたの御言葉を感謝します。イエス様共にいてくださり、私たちの霊に迫っていてくださることを感謝します。主イエス様、どうか私たちの霊を解き放ってください。あなたの御心に従ってご聖霊によって祈ることを教えてください。どうかそのために御言葉に従っていくことができますように、生徒のために、全ての生徒のために、世界中の生徒のために、どうぞできる限りを尽くして情報を集め、あなたに教えていただきながら祈るべき祈りをさせてください。イエス様助けてください。自分のことばっかりを祈ってしまいがちなものをお許しください。主イエス様、どうぞウクライナの生徒のために、ロシアの生徒のために、あなたがご自身を表してくださり、彼らが力に満たされ大胆に福音の奥義を伝えていきますように、そのようにして戦争のただ中にあっても、あるいは厳しい統制、自由がなくなっている、言論の自由がなくなっているロシアの中にあっても、クリスチャンがあなたの力によってしっかり立つことができますように、イエス様どうぞあなたの体である教会をお導きください。力を与え、慰めを与え、励ましを与え、言葉を与えてください。私たちも含めてあなたの体である教会が語るべきことを大胆に語ることができますように、イエス様私たちを捉えてください。あなたのお名前を呼びます。生きておられ、祈りを聞いていてくださるイエス様、あなたを待ち望みます。アーメン。